広報長泉8月1日号ナンバー1224発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500直通郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ http://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 翻訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。表紙は身近な和装浴衣を学ぶ北中で行われた浴衣着付け体験授業の写真です。特集主なお知らせ地震今起きても大丈夫？地震今起きても大丈夫？静岡県ではこれまで100年から150年間隔で規模の大きい地震が発生していますが、安政東海地震1854年が発生してから150年以上大地震が発生していません。このことから東海地震は今日発生してもおかしくないと言われています。また静岡県東部地域は相模トラフ沿いで発生する地震にも注意しなければなりません。自分や家族の命を守るために日頃から備えをして地震が起こった場合に何をすべきか確認しておきましょう。地震発生の仕組み。予想される東海地震はプレート境界型地震、海溝型地震です。駿河湾内の深層部がフィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界となっています。静岡県第4次地震被害想定。2011年3月11日に発生した我が国地震観測史上最大となるマグニチュード9.0 の巨大地震、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災ではそれまでの想定を大幅に上回る巨大な津波などにより多くの尊い命が失われました。静岡県第4次地震被害想定では東日本大震災の教訓を生かしレベル1、レベル2の地震、津波が想定されました。レベル1、発生頻度が比較的高く100年から150年に1回発生すれば比較的大きな被害をもたらす地震、津波マグニチュード 8.0 から 8.7。 レベル2、発生頻度は比較的低いが発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの地震、津波マグニチュード 9.0。 長泉町の被害は、東海地震が起きた場合長泉町では最大震度6強の揺れが発生すると想定されています。震度6強は固定していない家具のほとんどが移動転倒し壁のタイルや窓ガラスが破損する、立っていることができないほどの強い揺れです。自助共助公助。地震など災害対策のキーワードとして自助共助公助という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。自助とは自分の命は自ら守ることです。保存食を備蓄したり家具の転倒防止用の固定を行ったりと命を守るための備えを行うことが大切です。共助とは自分たちの地域は自分たちが守ることです。大災害の時には家族が離れ離れになってしまう可能性も大きく、近所の人同士の助け合いが重要になります。普段から地域の絆を築いておくことが災害時多くの命を救うことにつながります。公助とは消防署や自衛隊などによる救助活動や行政機関による避難所設営など公共機関による活動のことです。災害時に自助共助公助の3つの力を最大限に発揮するために皆さんには 自助・共助の力を高めていただくことが重要です。災害とはどういうものか、実際に起きたらどう行動すればよいのか、この機会に考えてみてください。各自主防災会に助言や訓練指導を行い、効果的な自主防災対策を進めるために活動する地域防災対策委員の大森章三さんに災害への心構えについてお話を伺いました。東日本大震災発生の後、太平洋沖に伸びる駿河トラフ、南海トラフでの巨大地震の発生が取り沙汰されています。もしもこの巨大地震が起きた場合には、被害範囲は日本列島の半分ほどの広域になります。自衛隊やボランティアの応援はすぐには来てくれない。救援物資も数日は届かないと考えるべきです。日頃から自助・共助のための備えを進めておくことが重要です。自分の命を守るための備えを。長泉町も最大震度6強の揺れが予想されており、発災後も余震が続く中、すべての住民が被災者になり得ます。公的機関が被害を受け、すぐに動き出せない状況になれば、自分たちだけで生死を分ける行動をすることになります。発災後、自宅が無事な場合は自宅待機が原則です。このためには自宅の耐震化、家具の固定、1週間分程度の食料・飲料水の備蓄、簡易トイレの準備のほか、非常持ち出し品などの準備も重要でしょう。自立して生活できる力を皆さん一人一人に身につけていただきたいです。広域避難場所が開設され、避難生活をするようになれば、管理・運営は避難者が行うことになります。避難者同士の協力が不可欠です。また、避難所生活では個人のプライバシー確保は最小限でゼロに等しい状況となるでしょう。日頃から地域の人々がお互い連携し、顔の見える関係を作り、協力し合って防災活動を進めたいものです。地震発生、その時どうする。地震発生の情報を国が取得した時には、全国瞬時警報システム J アラートにより瞬時に皆さんにお知らせします。このシステムは緊急地震速報や東海地震予知情報、弾道ミサイル情報といった対処に時間的な余裕がない事態が発生した場合に、国が発した情報を人工衛星を通じて受信し、町の同胞無線で瞬時に皆さんにお知らせするシステムです。緊急事態が発生すると、町内43カ所に設置された同胞無線と防災ラジオから情報が流れます。震源が近い地震や直下型の地震の場合、地震の後に緊急地震速報が放送される場合があります。実際に地震が起きた時は、1、まずは自分の身を守りましょう。2、揺れが収まったら家族の安全を確認してください。3、家の中に窓ガラスなどが飛び散っているかもしれません。靴を履いて行動してください。4、近所の安全を確認してください。火災が発生していたら大声で周囲に知らせ、消防署や公共施設、地域の自主防災会に連絡してください。また自治会で実施する安否確認に協力しましょう。5、周囲が安全になったら地域の一員として防災活動に参加してください。東海地震が起きれば、皆さんが経験したことがないような規模の災害になります。いざという時に少しでも落ち着いて行動できるよう、地震はいつ起きるかわからないということを再認識して、地震発生時に何をするべきかあらかじめ考えておくことが必要です。陸上自衛隊第34普通科連隊第5中隊対戦車小隊小隊長森田秀夫さんのお話。私の所属する第5中隊対戦車小隊は長泉町清水町を担当しており、有事の際には皆さんと協力して救助活動に取り組みます。自衛隊は人命救助システムを持っており、倒壊建物の中から人を発見救助を行うほか、 炊き出しや簡易トイレの設置、怪我人の治療など様々な活動を展開することができます。その際、自衛隊でも町の防災マップを持っていますが、誰がどこに住んでいるというような細かな情報は把握できていません。そういった情報を提供していただくことで、救助活動を円滑に進めることができますので、有事の際にはぜひ地域の方にも協力していただきたいです。また、出動要請を受ければすぐに被災地へ向かいますが、災害の規模によっては到着まで時間がかかってしまう場合も考えられます。皆さんには最低でも3日分の食料を備蓄し、避難所の位置を普段から確認していくことで、まずは自分の命を守れるよう備えを確実にしていただきたいです。共助の要、自主防災会連合会。町民がお互いに助け合い、自主的な防災活動を行う力を身につけることを目的に、自治会単位で自主防災会が組織されています。また、他の区の自主防災会と連携・協力することで、地震や風水害などによる被害の防止や軽減を図るため、自主防災会連合会が結成されています。災害時には、隣接する自主防災会との連携が重要になることから、自主防災連合会は北部地区、中部地区、南部地区の3地区に分かれ、地区ごとに会議や訓練などを実施しています。自主防災会連合会会長、吉田孝之さんのお話。自主防災会連合会では、自助・共助に主眼を置いた取り組みを行っています。地震が発生した際、まず最初にすべきことである住民の安否確認を定着させるため、総合防災訓練の必須訓練として安否確認訓練の実施を進めています。また昨年から各区の民生委員、児童委員と連携した安否確認訓練を実施しています。地域の力が重要。大きな災害が発生したとき、消防の救助や行政の援助が直ちに行われるとは限らないため、災害発生直後の初期消火や人命救助は地域で協力して行う必要があります。しかし、近所に誰が住んでいるかわからない状況だと、迅速な救助活動ができません。普段から自治会の行事に参加して、近所の方と話をするだけでも防災の役に立ちます。震災の教訓を生かして防災訓練に参加を。東日本大震災では広範囲にわたって甚大な被害を受けましたが、避難所に避難することができた方の多くが避難訓練に参加していたと言われています。総合防災訓練や地域で行う防災訓練に参加してお互いを助け合う関係を築いておきましょう。8月31日日曜日は総合防災訓練です。地域の訓練に参加して地域の防災力を高めましょう。31日の訓練予定は、警戒宣言の発令、地震発生、サイレンや同報無線、防災ラジオを鳴らし、警戒宣言の発令や地震発生のお知らせをします。午前8時35分、警戒宣言の発令、午前9時、地震発生、安否確認、各区の災害対策本部への安否確認訓練を行います。各種訓練、各区では自主防災会が計画した訓練が実施されます。各区の訓練の詳細は、それぞれの自主防災会や所属する班の班長にお問い合わせください。また、今年は竹原区、本宿区など南部地区を重点地区として火災を想定した訓練などを実施します。情報ステーションプラス第28回長泉町観光交流写真コンテスト作品募集。長泉町をテーマに撮影した様々な作品を募集します。今年は下隣駅開業80周年を記念して、昔の賑わっている下隣駅周辺の写真も募集します。懐かしい写真をお持ちの方はご応募ください。またジオサイト賞も新たに設けました。あなたが見つけたおすすめスポットやとっておきの美しい風景など、長泉町らしい魅力あふれる力作をお待ちしています。テーマ、 長泉町の観光地、花のある風景、水辺の風景、町内のジオサイト、有壺の滝、鶴瓶落としの滝、原文古墳、鎧ヶ淵ほか、長泉町ふるさとカルタに取り上げられた場所、下泊駅周辺の昔の写真など、応募資格どなたでも、応募期限平成27年1月31日土曜日必着、対象写真平成26年1月1日以降に応募者本人が撮影し未発表のもの、下泊駅周辺の昔の写真、応募サイズ四つ切り四つ切りワイド、下泊駅周辺の昔の写真は自由、審査長泉観光交流協会審査員による、賞最優秀賞1点、賞状賞金3万円、優秀賞1点、賞状賞金2万円、カルタ賞1点、賞状賞金2万円、フェイスブック賞1点、賞状賞金1万円、ジオサイト賞1点、賞状賞金1万円、入選5点、賞状賞金5000円、泊停車場所1点、賞金5000円、応募された方に参加賞を差し上げます。 Facebook 賞泊停車場所への応募を除く。発表平成27年2月下旬、入賞者に直接通知し、広報長泉3月1日号に掲載予定。展示会平成27年3月に入賞作品の展示会を予定。応募先、郵便番号 411-0943 長泉町下泊1321ケニーズビル1階長泉観光交流協会事務局、受付時間火曜日から日曜日午前9時から午後5時、応募事項などの詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉観光交流協会、電話 988-8780、 ホームページ http://www.kankou-nagaizumi.com/。 木造住宅の耐震診断や耐震補強工事に補助金を交付します。大規模な地震が起きると耐震性のない建物の多くが倒壊する可能性があります。建物の倒壊から身を守るため自宅の耐震化を行いましょう。町では木造住宅の耐震化を促進するため耐震化にかかる費用を補助しています。対象昭和56年5月31日以前に在来軸組み工法で建設された木造住宅、耐震化を行うには1耐震診断、まずは専門家による無料の耐震診断を受けましょう。家屋の形状など様々な項目ごとに評点をつけ、総合評点 1.0 未満と診断された木造住宅は地震時に倒壊の危険が高いと言えます。診断結果について専門家が説明し、補強の相談にも応じます。建設計画課へ電話でお申し込みください。2耐震補強計画作成、無料耐震診断を受けた結果、総合評点 1.0 未満と診断された住宅の補強計画を専門家が作成します。計画を作成することで補強工事にかかる費用の見積もりができるようになります。補強工事を行うのか建て替えをするのかなど対策の比較検討ができます。補助額全額補助、限度額があり住宅の規模などによっては自己負担が生じる場合があります。詳細はお問い合わせください。3耐震補強工事、耐震診断で総合評点 1.0 未満と診断された住宅を補強計画に基づいて工事を行う場合、補助金が受けられます。補助額上限50万円、65歳以上の高齢者のみ、または身体障害者などがいる世帯は上限80万円。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5520。 平成27年度、町立幼稚園の園児を募集します。 平成27年度中に町立幼稚園に入園を希望する園児を募集します。希望する方は忘れずにお申し込みください。募集する幼稚園、全町立幼稚園、長泉、北、南、東、桃沢幼稚園、対象3歳児、平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれ、4歳児、平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれ、5歳児、平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれ、いずれも町内に住民登録がある幼児が対象です。申し込み期間、9月1日月曜日から9月5日金曜日。申し込み方法、入園を希望する幼稚園に入園願書を提出。願書は各幼稚園または子ども育成課で配布しています。応募者多数により定員を超えた場合は、園区調整、他園への変更をお願いすることがあります。入園についてのお願い、条件。1、登園・降園時に保護者が付き添えること。2、自分のことが自分でできること。詳細は入園を希望する各幼稚園へお問い合わせください。平成27年度3歳児入園説明会、時8月22日金曜日午前10時から、ところ各町立幼稚園。入園を希望する園へ直接お越しください。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。
情報ステーション、はじめにお知らせです。8月14日から17日の期間は飼料の汲み取りはお休みです。取扱業者が休業のため、次の期間中は飼料の汲み取りができません。ご理解ご協力をお願いします。休業期間、8月14日木曜日から17日日曜日。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514、 長泉環境株式会社、電話 999-7087。 戸籍の届け出、住所変更の届け出は期限内にお願いします。届け出の提出期限は次の通りです。期限内の提出にご協力をお願いします。提出期限、出生届、生まれた日から14日以内、死亡届、亡くなった日から7日以内、転入届、町内に住み始めた日から14日以内、転居届、町内で住所を変えた日から14日以内、世帯変更届、世帯主変更、世帯分離、世帯合併など、世帯構成を変更した日から14日以内。提出場所、住民窓口課、南部地区センター。必要な書類など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、住民窓口課、電話 989-5509。 障害のある方へ NHK 放送受信料が免除される場合があります。次の条件に該当する世帯に対して NHK 放送受信料が免除されます。全額免除、免除条件、町民税非課税世帯で、世帯の中に障害者手帳を持っている方がいる。半額免除、免除条件、受信契約者が1、2のいずれかに該当する。1、次の障害者手帳のいずれかを持っている方。身体障害者手帳1、2級。視覚または聴覚障害は1から6級。療育手帳 A。精神保健福祉手帳1級。2、重度の戦傷病者。申請場所、福祉保健課。持ち物、障害者手帳または戦傷病者手帳。認め印。1年に1回。免除条件の確認があるため、申請時に世帯状況の紹介に対する同意が必要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 重度障害者、障害児、 医療費助成金受給者証の更新手続きをお忘れなく。受付期間8月13日水曜日から29日金曜日。なお、例年より時期が早くなっていますのでご注意ください。受付場所、福祉保健課。持ち物、現在持っている受給者証、障害者手帳、健康保険証、認め印。更新手続きが必要な方には通知をします。更新手続きをされた方には新しい受給者証を9月中に送付します。問い合わせ、福祉保健課、電話989-5512。児童扶養手当現況届の手続きをお願いします。児童扶養手当は母子父子家庭などや父親または母親に重度の障害などがある場合、児童が18歳になる年の年度末まで受給資格があります。なお、現況届の手続きが必要な方には通知をします。受付期限8月29日金曜日。受付場所、子ども育成課。児童扶養手当の新規申請は随時受け付けます。ただし、所得制限などにより受給できない場合もあります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども育成課、電話989-5528。ウェルピア長泉温水プールを無料開放します。県民の日に温水プールを無料開放します。無料開放日、8月21日木曜日、午前9時30分から午後0時30分、午後1時30分から午後4時30分、午後5時30分から午後9時30分。問い合わせ、健康増進課、電話989-5510。第2期 MR 混合、麻疹、風疹、ワクチンを忘れずに接種してください。接種期限は平成27年3月31日までです。忘れずに接種してください。対象、平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの方。接種には3月に庁から送付されている実施通知書が必要です。実施通知書を紛失した場合は、再発行の手続きを行いますので、母子健康手帳を持参し、健康増進課、ウェルピア長泉内へお越しください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。日本脳炎ワクチンを忘れずに接種してください。日本脳炎予防接種は、接種後に重症な副反応があったため、平成17年5月から接種が見合わせとなっていましたが、新ワクチンにより安全性の確保が図られたことで、現在は接種が再開されています。忘れずに接種してください。本来の接種の仕方、1期初回、1回目、2回目、3歳、追加、4歳、2期、9歳。接種が見合わせとなっていた方へ、日本脳炎の予防接種は合計4回の接種が必要です。接種漏れがないかは母子健康手帳で確認してください。接種を希望される方には接種券を発行します。接種が見合わせとなっていた方、平成7年3月から平成18年2月生まれの方、発行場所、健康増進課、ウェルピア長泉内、持ち物、母子健康手帳。平成18年3月以降に生まれた方には、対象月に個別に接種券を郵送しています。長泉町の接種券で1期初回の接種を受けた方には、2回目の接種日から約1年後に1期追加の接種券を送付しています。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。医師による無料の健康相談を行います。体調のことで医師に相談したい。この症状ではどの科を受診すればよいかなど、一人で悩まずお気軽にご相談ください。8月の相談、時、8月27日水曜日、午後1時30分から午後2時30分、担当医、上田美香医師、 花メディカルクリニック院長、内科、神経内科医。ところ、ウェルピア長泉、対象、町内在住の方、定員4人、先着順、申し込み期間、8月8日金曜日から25日月曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760、公共下水道への接続にご協力をお願いします。町の下水道の接続率は年々上がっていますが、一部ではまだ接続されていない家屋もあります。公共下水道に接続することで、側溝や水路の周期が解消され、河川などの環境保全につながります。接続にご協力をお願いします。なお、下水道の接続工事は、町排水設備指定工事店が行うことになっています。町ホームページ、または上下水道課で確認できますので、お問い合わせください。問い合わせ、上下水道課、電話989-5524。全国消費実態調査にご協力ください。9月から11月にかけて全国消費実態調査が実施されます。調査表に記入していただいた内容は秘密が厳守されますので、正確な記入をお願いします。調査対象、名盛区、下長久保区の一部、調査内容、世帯構成や家計簿の記入など、調査方法、調査員が各世帯に訪問し、調査票を配布、回収。オンラインでの回答も可能です。調査員は7月中旬から訪問を開始し、調査の案内をしています。調査員は顔写真付きの調査員証を携帯しています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。
次は募集です。講師、防火管理、新規講習、受講者を募集します。時、10月2日木曜日、3日金曜日、午前9時から午後4時30分。ところ、消防署。対象、消防法で定める多数の人が出入りし、勤務または居住する建物の防火管理者となる方。定員50人、先着順。受講料、長泉町防火協会加入事業所3000円。その他の事業所など4200円。講習会初日にご用意ください。申し込み期間、9月1日月曜日から12日金曜日、土曜日、日曜日を除く。申し込み方法、所定の受講申し込み書と証明写真1枚、縦 4.5 センチ、横 3.5 センチを消防署へ提出。受講申し込み書は消防署で配布しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。実技訓練も行うため、運動のできる服装でご参加ください。駐車場がないため、バイクや自転車、徒歩でお越しください。問い合わせ、消防署、電話 986-1199。 男性のための料理教室、参加者を募集します。自分で食事を作ることは健康づくりへの第一歩です。自身の健康や家族のためにこの機会に料理に挑戦してみませんか。時、9月3日水曜日、午前10時から午後0時30分。ところ、ウェルピア長泉。内容、栄養バランスの取れた食事の調理実習。対象、町内在住の男性。定員20人、先着順。参加費無料。持ち物、エプロン、三角巾、タオル、室内履きなど。申し込み期限、8月4日月曜日から27日水曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 初心者向けファミリーバドミントン教室を開催します。 ポーツ推進委員が主催する初心者のためのファミリーバドミントンの教室です。一人で参加する方や初めての方でも気軽に楽しめます。ぜひご参加ください。時9月12日から11月14日までの毎週金曜日午後7時30分から午後8時45分ところウェルピア長泉、定員30人程度、先着順。参加費中学生以下無料、高校生以上1000円。持ち物体育館シューズ、タオル、飲み物など。ラケット、シャトルは主催者が用意します。申し込み期限8月29日金曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ健康増進課、電話 989-5510。 青年講座 in 松崎町、参加者を募集します。シーカヤックなどに興味がある方、新たな仲間づくりをしたい方はぜひお申し込みください。松崎町でマリンスポーツ、バーベキューなどを満喫しましょう。時9月20日土曜日から21日日曜日、1泊2日。ところ松崎町。対象町内在住または在勤で18歳から35歳程度の方、高校生は除きます。定員15人。定員を超えた場合は抽選。参加費3100円、保険料を含む。申し込み期限8月31日日曜日。電話でお申し込みください。参加が決定した方には後日詳細をお知らせします。問い合わせ障害学習課、電話 986-2289。 第37回長泉町四つ溝垣ロードレース大会、参加者を募集します。毎年恒例の長泉町富士見ロードレース大会を今年から名前とスタート位置を新たに、長泉町四つ溝垣ロードレースとして開催します。四つ溝垣の試食もできます。ぜひご参加ください。時11月2日日曜日午前9時40分から。コース、北小学校から駿河平。種目2キロの部。対象小学3年生ファミリー親子、小学1、2年生と保護者のペア。3キロの部、対象小学4年生から6年生。5キロの部、対象中学生以上。10キロの部、対象高校生以上。参加費小中学生2000円、高校生以上3000円。ファミリー親子に参加する場合は1組3000円です。申し込み期限9月10日水曜日。申し込み方法、所定の振込用紙で参加費を振り込む。振込用紙は体育協会事務所、勤労者体育センター内で配布しています。問い合わせ体育協会、電話 987-5859。第52回長泉町水泳競技大会、参加者を募集します。時9月7日日曜日。開会式午前8時45分から。競技開始午前9時15分から。ところヨルピア長泉。対象小学生以上の方。参加費小学生200円、中学生、高校生400円、一般800円。申し込み時にご用意ください。申し込み期限、8月20日水曜日。申し込み場所、体育協会事務所、勤労者体育センター内。ウェルピア長泉温水プールは大会開催に伴い、当日の午前中休場します。問い合わせ、体育協会、電話、987-5859。 農村景観写真コンクール応募作品を募集します。静岡県東部地域の農村景観写真を募集しています。テーマ、未来に残したい農村風景。沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、神奈美町、長泉町、清水町、小山町で撮影されたものに限ります。応募資格、県内在住または在学在勤の方。応募期限11月28日金曜日。応募方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、県東部農林事務所、電話 920-2165。 文化芸術の体験講座、富士の国子ども芸術大学参加者を募集します。時、9月6日土曜日午前10時30分から午後3時30分。ところ、裾野市民文化センター、裾野市石脇586。内容、1から4は希望の講座を選択。講演、近未来に夢を抱いて生きるには、全員参加。講師、三枝重明さん、作曲家。1、指先で自分の曲を作ってみよう。 iPad を使って作曲しよう。講師、向谷実さん、キーボーディスト、ゲーム開発者。2、願いは叶う、医師になる方法。講師、和田秀樹さん、精神科医、塾講師、映画監督。3、バレエのとっておきの話。講師、吉田美和子さん、元英国ロイヤルバレエ団プリンシパル。4、文字をデザインしてみよう。講師、浅場克美さん、デザイナー。対象、1、2、4、中学生。3、小中学生。申し込み期限、8月15日金曜日、必着。申し込み方法など、詳細はホームページ。http://www.fkac.jp に載っています。問い合わせ、県文化政策課。電話 054-221-3340。第2回富士の国健康長寿サミット参加者を募集します。時、9月6日土曜日午前10時30分から午後3時30分。ところ、プラザウェルデ、沼津市大手町 1-1-4。 内容、第2回健康寿命を延ばそうアワード受賞者、株式会社タニタ広島県呉市による事例発表。川勝知事とスマートライフ応援団によるトークショー。健康づくり体験コーナーなど。参加費無料。申し込み期限8月29日金曜日、必着。申し込み方法、県ホームページからダウンロードした申し込み書を次の申し込み先に送ってください。ファックスか。申し込み先、静岡健康長寿財団、郵便番号 420-0856、 静岡市葵区駿府町 1-70。 ファックス 054-253-4222。 詳細はお問い合わせください。問い合わせ、県健康増進課。電話 054-221-2779。 ホームページ http://www.fkac.jp pref.shizuoka.jp/index.html。 次は催しです。ワクワク祭り写真コンテスト応募作品展示会を開催します。8月2日土曜日に開催する第18回長泉ワクワク祭りでの熱気あふれる踊りパレードを撮影した写真を展示します。撮影テーマ、躍動。時、8月23日土曜日から31日日曜日。ところ、コミュニティ長泉。直接会場へお越しください。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局。産業振興課内。電話989-5516。戦没者を追悼し、平和を記念する式典にお出かけください。戦没者の冥福を祈り、平和の大切さを次世代に伝えるため、終戦記念日に式典を開催します。また、被爆地である広島市を視察し、戦争の悲惨さや、平和の尊さを学んだ中学生による発表を予定しています。時、8月15日金曜日、午前10時30分から11時30分。ところ、コミュニティ長泉。直接会場へお越しください。駐車台数に限りがありますので、公共交通機関での来場にご協力をお願いします。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 一人親家庭のための出張個別相談会を開催します。時、8月18日月曜日、午前9時30分から午後4時。ところ、裾野市役所、裾野市佐野1059。内容、職業紹介や給食登録、親権や養育費などの弁護士相談。参加費無料。電話でお申し込みください。問い合わせ、県母子家庭等就業自立支援センター。電話 054-254-1191。
情報ステーション催しを続けます。富士山湖応援フェスタを開催します。子どもと子育て中の方のためのイベントです。時、9月5日金曜日、午前10時から午後4時。ところ、プラサペルデ、沼津市大手町 1-1-4。 内容、親子体操、工作、育児に関する悩み相談。育児用品のフリーマーケットや手作り雑貨の販売など。入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、県子ども未来課、電話 054-221-3485。 白色申告者基調説明会を開催します。事業所得を有する白色申告の対象者に、基調記録保存制度の概要や基調の方法などに関する説明会を開催します。時、8月27日水曜日、午後7時から。ところ、町商工会。対象、青色申告を行っていない方、白色申告の方で、営業、農業、不動産、山林所得がある業務を行っている方、講師、沼津税務署の個人課税部門、統括国税調査官。受講料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、長泉青色申告会事務局、町商工会内。電話 986-0685。 次は掲示板です。富士山麓ビジネスマッチング促進事業セミナーを開催します。パルマバレーセンターでは、地域中小企業者の経営に役立ててもらうためのセミナーを開催します。時、ところ、1、
9月1日月曜日午後2時から午後4時、沼津市役所、沼津市三幸町 16-1 に、9月4日木曜日午後2時から午後4時、富士山メッセ、富士市柳島 189-8。 内容、1、薬事法改正のポイントなど。2、医療健康産業へ参入を果たした企業の事例紹介など。対象、県東部地域の事業者のほか、ファルマバレープロジェクトに関心のある方。定員80人、先着順、参加費無料。申し込み期限8月26日火曜日。申し込み方法、所定の申し込み書をファルマバレーセンターへ提出。申し込み書はホームページからダウンロードできます。提出方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、ファルマバレーセンター、電話980-6333、ホームページ http://www.fuji-pvc.jp。 特殊東海製紙株式会社主催、駒形克美展を開催しています。時、9月20日土曜日まで。毎週日曜日、8月23日土曜日、30日土曜日は休館日です。ところ、特殊東海製紙パム本塾437。内容、駒形克美さん、造本作家、デザイナーの創作絵本やデザインの展示。入館料無料。入館には電話またはホームページから予約が必要です。8月9日土曜日に駒形克美さんによる講演会やワークショップを開催します。無料、予約が必要です。詳細はホームページにあります。問い合わせ、特殊東海製紙パム、電話988-2401。農業をアピールしてくれる方を募集します。 JA 南寸では地元農業をアピールする南寸レディーを募集しています。対象、農業や農協事業に関心があり、静岡県東部地域に在住または在勤在学で、平成26年4月1日現在、18歳以上の女性、高校卒業以上。髪の色や身だしなみなど JA の基準に沿っていただける方が対象です。定員2人、任期平成27年1月から平成28年12月、2年間。待遇、制服や活動報酬などのほか、1年間につき10万円を支給。採用された方の紹介者には3万円の謝礼を支払います。応募期限11月7日金曜日。応募方法、履歴書に農協の印象、農業への思いを併記し、6ヶ月以内に撮影した全身写真と顔写真を添付して提出、郵送課。書類審査後、面接により採用を決定します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、 JA 南寸、電話931-4977。流域下水道浄化センター施設見学会、参加者を募集します。下水道の役割や仕組みについて施設見学を通して紹介します。時、8月21日木曜日、1、午前9時30分から午前11時30分2、午後1時30分から午後3時30分。ところ、神奈川西部浄化センター、沼津市原 3060-1、現地集合。参加費無料。申し込み期限8月20日水曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、神奈川西部浄化センター。電話968-2623。箱根接待茶屋の森、森の学校。参加者を募集します。時、8月24日日曜日午前9時から午後3時。ところ、箱根接待茶屋の森、三島市。集合場所、三島市役所駐車場、三島市北田町 4-47。 内容、森の手入れ作業と間伐材を使ったおもちゃ作り。 対象、小学生以上の方。小学校1年生から3年生は保護者同伴でお越しください。定員30人、先着順。参加費無料。持ち物、軍手、タオル、帽子、弁当、水筒、ヘルメット、持っている方。長袖、長ズボンでお越しください。申し込み期限8月20日水曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、箱根山組合、電話 976-1013。 県立沼津技術専門校オープンキャンパスを開催します。時、8月21日木曜日午前10時15分から午後2時、ところ県立沼津技術専門校、沼津市大岡4044-24。 内容、学校の概要と各科の紹介、各科に分かれての説明、施設見学、体験授業。なお、施設見学や体験授業を行う科は、機械技術科、電子技術科、情報技術科の3科から最大2科選択できます。対象、入学希望者とその保護者。参加費無料。申し込み方法など詳細は、ホームページを利用、またはお問い合わせください。問い合わせ、県立沼津技術専門校、電話 925-1071、 ホームページ http://www.numaz-vtc.ac.jp/。 訪問看護師就業セミナーを開催します。訪問看護のやりがいや楽しさを知っていただくため、訪問看護についてわかりやすく説明します。時、10月7日火曜日、14日火曜日、午前10時から正午。希望日に実習、3時間程度に参加することができます。申し込み時に希望の日程をお知らせください。ところ、サンウエル沼津、沼津市日の出町 1-15、 対象、看護師の資格を有する方。定員18人、先着順。参加費無料。申し込み期限9月26日金曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、県訪問看護ステーション協議会、電話 054-275-3339。 登山、ハイキング、訓録、三段階、会員を募集します。登山の初心者にはベテラン会員が丁寧に指導します。時、登山、月2回から3回、定例会、毎月第2水曜日。ところ、登山、県内外の山。定例会、三島市錦田公民館、三島市八田 973-1。 内容、日帰りのハイキングや宿泊を伴う登山、登山に関する勉強や登山計画の説明を行う定例会。年会費2400円、他に入会金2000円、遭難保険料が必要です。電話またはファックスでお申し込みください。問い合わせ、根上さん、電話ファックス 971-9660。 花咲パソコン体験会を開催します。パソコンの基礎やインターネットの楽しさをお伝えします。三島市民障害学習センター会場、三島市大宮町 1-8-38。 時、8月20日水曜日、9月10日水曜日、午後1時30分から午後4時30分。8月21日木曜日、9月12日金曜日、午後6時30分から午後8時30分。定員、1日あたり18人、先着順。三島市芝本町サロン会場、三島市芝本町 1-9。 時、8月21日木曜日、9月11日木曜日、午後1時30分から午後4時30分。定員、1日あたり6人、先着順。共通事項、参加費無料。電話でお申し込みください。問い合わせ、 NPO 法人花咲ネットの会、電話 090-6335。 8739。マイタウン、竹でご飯を炊こう。アウトドアクッキングに挑戦。青年講座、四つ溝学園が6月15日日曜日に、桃沢野外活動センターで開催されました。この日の活動内容は、竹を使っての炊飯と、ダッチオープンを使っての鶏肉料理。竹の調達から始めた参加者は、なかなか切れない竹に苦労していましたが、出来上がった料理を食べると、大満足、こんな体験初めて、と感動の声を上げていました。災害時に備え、6市町合同で水道管を確認。地震などの災害時に他の市町と協力して給水を確保できるよう、それぞれの市町同士の排水管を結ぶ管が、市町の境付近に設置されています。この設備が災害時に円滑に使用できるように、御殿場市、裾野市、三島市、沼津市、小山町、長泉町が参加して、6月18日水曜日に操作訓練を実施し、操作方法の確認と試験操作を行いました。火の用心を広めます。幼年消防クラブ任命式。6月16日月曜日にエンゼル幼稚園で幼年消防クラブの任命式が行われ、園長先生から園児一人一人に認定バッジが渡されました。バッジを受け取った園児は、頑張りますと大きな声で誓いました。クラブ員たちは7月2日水曜日に消防署の庁舎見学や消防車の放水体験を行ったほか、7月8日火曜日には花火の安全な楽しみ方について学ぶなど、火災予防について学んでいます。これから1年間活動し、街頭啓発など火災予防の呼びかけも行っていきます。未来への決意を言葉に乗せて、第30回少年の市長大会、6月22日日曜日にコミュニティ長泉で町内の小中学生、高校生の代表による少年の市長大会が開催されました。発表者は緊張しながらも自分の体験談から気づき感じたことを気持ちを込めながら堂々と発表していました。来場者たちからは未来へ向かって前向きな決意を述べる姿に感嘆の声が上がっていました。美しい川を保とう。神奈川水系で河川清掃。環境月間の6月に合わせて、長泉町と裾野市の3カ所で、毎年河川清掃を行っています。神奈川水系水質保全協議会が主催するもので、町内では梅の木沢川と鮎壺の滝を清掃しています。今年も6月18日水曜日に、協議会に加盟する45企業、201人が参加し、美しい河川を保とうと、川底や川岸に落ちたゴミを取り除きました。自転車の安全な乗り方を学ぶ自転車の県大会に参加。6月21日土曜日に第47回交通安全子ども自転車静岡県大会が開催され、長泉小の6年生が裾野長泉地区の代表として出場しました。この大会は自転車の交通ルールに関する筆記試験と実技試験を競い合うもので、自転車の安全な乗り方を身につけるために行われています。選手たちは2ヶ月半の練習に取り組んだ成果を精いっぱい発揮しました。子どもたちに使ってほしいサッカーボールを寄贈。6月19日木曜日に富士乳業株式会社の方が町長室を訪れ、商品宣伝のために製作したサッカーボール14個を社会貢献事業の一環として町に寄贈しました。桜井社長は町の子どもたちにサッカーを楽しんでもらえればと町長にボールを手渡しました。寄贈されたボールは町内の小学校で使用されます。元気に大きく育ってね。アマゴの放流。町の環境美化運動推進協議会は桃沢川の環境を保全するため毎年アマゴの放流を行っています。今年も7月2日水曜日に桃沢幼稚園の園児を招いて放流を行い、アマゴの稚魚約3000匹を川へ放ちました。 園児たちは大きく育ってね、元気でね、と魚に声をかけながら放流し、勢いよく泳いでいく稚魚に手を振っていました。水難救助で親子が活躍、裾野警察署が感謝状を贈呈。6月27日金曜日に南署校長室で山口海さん、南署4年生とお父さんの山口浩二さんが水難救助に協力したとして、裾野警察署から感謝状を贈呈されました。二人が水難事故に遭遇したのは5月15日木曜日。浩二さんが黄瀬川を流される女性を助けようと川に飛び込み引き上げている間に、海さんは子供用携帯電話の通報機能を使って警察に通報し、助けを求めました。海さんは、お父さんが飛び込んだ時最初はどうしようかと思った、女の人もお父さんも無事でいてほしくて、自分が何をすればいいのか考えました、二人とも無事でよかったです、と当日を振り返りました。浩二さんは、飛び込んだ時には無我夢中でした。引き上げた後は周りにいた高校生や近所に住む人たちがタオルで女性の体を拭いたり、毛布を提供してくれたりと協力してくれました。皆さんの協力があったからこそ女性を助けることができたと思います、と話してくれました。ニコニコの街を発信、ラッピングバスが運行開始、街のイメージデザインニコニコを町内外に発信するため、ニコニコのデザインを取り入れたラッピングバスの運行を開始しました。7月1日火曜日に開催された運行開始イベントでは、精神保育園の園児を招待し、バスで町内を走行しました。バスは富士急シティバスの路線バスとして平成27年3月まで町内をはじめ近隣自治体の路線を運行します。女子野球チームの全国大会、町内の選手が出場。小学生女子野球チームの大会 NPB ガールズトーナメント2014の県予選大会で、県東部地区のチーム静岡イーストエンジェルスが優勝し、全国大会へ出場が決定しました。静岡イーストエンジェルスの選手として活躍する長泉小6年生の土屋優奈さんと渡辺真奈さんは、7月4日金曜日に町長室を訪れ、全国大会への出場を報告しました。馬の文化を学ぶ浴衣の着付け体験授業、北中の2年生を対象にした浴衣着付け体験授業は今年で3年目の開催となります。和服の文化や着方を学ぶため、町内の着物愛好家グループ着装クラブの会員を講師に招き、クラスごとに浴衣の着付けの実習を行いました。生徒たちは、貴重な体験に初めて自分で着た、上手に着られて嬉しいと目を輝かせて取り組んでいました。
8月16日から31日の救急協力医、協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-935-0119。 最初は外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、池田病院 986-1212 長泉町本宿。17日日曜日、山本整形外科循環器科989-8111長泉町南一式。五十嵐クリニック934-6700沼津市茂。18日月曜日、西片外科921-1333沼津市共栄町。19日火曜日、酒井委員966-1755沼津市今沢。20日水曜日、松原委員962-1496沼津市白金町。21日木曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。22日金曜日、関外科921-2185沼津市花園町。 23日土曜日、聖霊沼津952100、沼津市松下。24日日曜日、沼津聖恵921-3791、沼津市共栄町。おなり橋栄クリニック952-2525、沼津市通り横町。25日月曜日、田沢医院962-1205、沼津市大手町。26日火曜日、森重医院931-2511、沼津市蛾乳堂江川。27日水曜日、大城クリニック976-0027、清水町道庭。28日木曜日、池田病院986-1212、長泉町本宿。29日金曜日、清水館医院993-2323、裾野市茶畑。30日土曜日、池田病院986-1212、長泉町本宿。31日日曜日、近藤クリニック925-2420、沼津市岡宮。小宮クリニック992-8686、裾野市茶畑。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土�曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、防生第一クリニック922-0222、沼津市柳町。17日日曜日、黄瀬川病院952-8600、沼津市大岡。杉山病院963-4114、沼津市錦町。大橋内科小児科992-2800、裾野市佐野。18日月曜日、福祉クリニック932-3553、沼津市下かぬき藤井原。19日火曜日、村岡クリニック954-2000、沼津市大岡。20日水曜日、岩渕内科医院951-4579、沼津市添地町。21日木曜日、菊池クリニック989-5788、長泉町桜堤。22日金曜日、大沢医院931-1019、沼津市美雪町。23日土曜日、加藤内科医院946-5562、沼津市大岡。24日日曜日、おなり橋栄クリニック952-2525、沼津市通り横町。ベッククリニック921-1300、沼津市西沢田。須山診療所998-0006、裾野市須山。25日月曜日、大井医院922-8886、沼津市北高島町。26日火曜日、美内クリニック933-0148、清水町徳良。27日水曜日、直樹クリニック929-8555、沼津市東シージ。28日木曜日、麻生クリニック929-7575、沼津市津々井町。29日金曜日、小林医院921-2165、沼津市米山町。30日土曜日、大橋内科小児科992-2800、裾野市佐野。31日日曜日、南意識セントラル内科980-5777、長泉町南意識。沼津リハビリテーション931-1911、沼津市上かぬき万田ヶ原。小宮クリニック992-8686、裾野市茶畑。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、大橋内科小児科992-2800、裾野市佐野。17日日曜日、坂小児科931-3233、沼津市下かぬき前原。18日月曜日、田中医院921-2053、沼津市高島町。19日火曜日、龍神医院988-3133、長泉町下尖。20日水曜日、丸山小児科 0298185778577清水町道庭21日木曜日鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松22日金曜日原小児科962-0636沼津市八幡町23日土曜日古谷小児科963-0407沼津市西条町24日日曜日白十字小児科933-5111沼津市下鹿抜き番場25日月曜日坂小児科931-3233沼津市下鹿抜き前原26日火曜日佐久間小児科992-6303裾野市茶畑27日水曜日与座小児科967-5722沼津市原28日木曜日西村医院971-6510長泉町下戸狩29日金曜日杉谷小児科923-6543沼津市筒井町30日土曜日田中医院921-2053沼津市高島町31日日曜日丸山小児科981-8577清水町道庭。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時17日日曜日小玉耳鼻咽喉科926-1333沼津市松栄町24日日曜日佐藤は耳鼻咽喉科054523-1133富士市蓮舫31日日曜日沼津島田耳鼻咽喉科924-0780沼津市杉崎町。次は眼科です。午前8時から午後5時17日日曜日愛愛眼科967-7715沼津市原24日日曜日小野眼科929-1881沼津市高島町31日日曜日八田眼科962-2006沼津市三枚橋町。次は産婦人科です。午前8時から午後5時17日日曜日精霊沼津952-1000沼津市松下24日日曜日香山産婦人科997-3551裾野市岩波31日日曜日島田産婦人科972-6100清水町伏見。最後は歯科です。午前9時から午後3時17日日曜日関歯科クリニック981-2633清水町的場24日日曜日武田歯科医院989-3638長泉町本宿31日日曜日大東歯科伸縮医院972-5101清水町伸縮。沼津夜間救急医療センター電話055-926-8699沼津市日の出町 1-15 外科内科小児科。平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日曜祝日休日午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター電話055-972-0711三島市南本町 4-31 外科内科小児科。平日午後6時から午後10時土曜日午後2時から午後9時日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス電話055-935-0119。これで広報長泉8月1日号ナンバー1224を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉平成26年8月1日号ナンバー188社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下戸狩967-2福祉会館内電話988-3920ファックス986-3794ホームページアドレス http://www. 長泉社協 .jp 基本理念、支え合うみんなが笑顔になれる街。社会福祉施設紹介、就労継続支援 A 型事業所株式会社 F ピコ東海選別センター、社会福祉法人共生会エコステーションセミーノ。下長久保に食品トレーやペットボトルを回収してリサイクルするために選別している工場があります。株式会社 F ピコ東海選別センターエコステーションセミーノです。ここでは東は厚木から西は大井川、上は山梨県の一部までのイオングループやコープなどの大手スーパーの回収ボックスから運ばれた大量のトレーやペットボトルを選別しています。月にトレーは約400万枚、ペットボトルは約100万本を処理しています。セミーノでは14名の障害者がスタッフとともに働いています。仕事に障害のあるなしは関係なく、ライン作業を手早くこなしています。スタッフに障害者雇用について話を聞いてみました。まず体調管理に気をつけてもらっています。こまめな手洗い、うがいは当然、インフルエンザ流行期には毎朝体温を測っています。体重血圧は月に1回測定しています。実際従業員は勤務態度も良く、休みもほとんど取りません。またごく稀にですが、仕事の空き時間に相談、例家族と喧嘩したに乗る時もあります。就労支援は現場の環境だけ整えれば良いわけではありません。特に障害者の場合は就労以外の余暇支援的なことも配慮が必要です。セミーノの場合、年に1回は日帰り旅行が企画され、3ヶ月に1回は共生会セミーノの法人の行事があり、参加してリフレッシュする従業員もいます。最後にセミーノより皆様へお願いです。現在は処理量に合わせてラインは1本しか動いていません。セミーノはフル稼働すればこの倍の量を処理することができます。そうなればもっと多くの障害者を最低賃金が保障されるという条件で雇用することができます。そのために一人でも多くの方が大手スーパーなどにあるリサイクルボックスでの回収と分別をしてくださるようご協力をお願いします。就労継続支援 A 型事業所とは、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる障害者を対象に、就労の機会及び就労に必要な知識や訓練を提供する制度です。優しい心ありがとう。今月も多くの方から物品寄付や寄付金をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。情報コーナー、男の料理教室参加者大募集。男性の皆さん、夏の食材を使ってあっという間の簡単一品料理を作ってみませんか。おつまみによし、家族にもよし。時8月24日日曜日午前9時30分から、ところ泉の里、対象町内在住の男性、定員20名、定員になり次第締め切ります。参加費300円、申し込み福祉会館内社協窓口へ参加費を添えて、問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 泉の里からのお知らせ、長泉町社会福祉協議会泉の里では、デイサービス職員、訪問介護職員、ホームヘルパーを募集しています。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当加藤。県民の日福祉会館浴室大広間、8月21日木曜日、無料開放。福祉会館浴室大広間を無料開放いたします。町内外問わずご利用いただけますので、この機会にぜひご利用ください。営業時間午前10時から午後8時30分まで、午後7時30分までにご入館ください。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 旧保健センター解体工事のお知らせ、7月下旬から10月中旬にかけて旧保健センター解体工事を予定しています。工事期間中は福祉会館、児童館の駐車スペースが少なくなります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。これで福祉長泉8月1日号ナンバー188を終わります。次回は広報8月15日号です。 それまでお元気にお過ごしください。NVC